ここからは自分の身に起きたちょっと嬉しい話、ちょっと頭にきた話、ちょっと判断に困ってる話について話していく、ちょっと聞いてよのコーナーです。今日はこんな話、ちょっと聞いてください。まあ、これちょっと前の話なんですけどもね、牛丼チェーンのすき家のある店舗で提供された味噌汁の中にネズミの死体が入っていたっていうのがありましたよね。多くの人はね、熱い味噌汁の中に転落して命を落としたネズミを暴れむっていうよりは、そういう不潔なものを提供したすき家っていう企業をね、非難しましたよね。もしもこれが猫だったらね、きっと猫は暴れむ声が大きかったんじゃないかなって思いますから、なんていうか、どんな生き物に生まれてくるかっていうのはこれかなり大きな問題ですよね。とまあちょっと話が逸れちゃいましたけどもね、あの時すき家のコメントとしては、ネズミが入っていたのはその味噌汁一杯だけで他のものには影響はないっていうことだったんですけど、普通に考えればですよ、お椀に味噌汁を注いでその中にネズミが飛び込んで溺れて、あるいは火傷でこう死んだっていうのはね、ちょっと考えにくいですよね。どう考えたって味噌汁を作る寸胴鍋の中にネズミがいて、あるいは煮ている間に飛び込んでそこで絶命して、たまたまお玉でねこうすくった中にそのネズミの死体が入っていて、気づかずお客に提供されるって、そういうことだったんじゃないかなと思いますよね。だとしたらね、その時に煮ていた味噌汁全部がその影響の範囲と考えるべきだと思いますけども、すき家のコメントではその他の味噌汁には影響がありませんっていうことなんですから、なんていうか誠意がないなって思いましたね。まあ、今回の場合ね、たまたまネズミをねお玉ですくって客の味噌汁の中に入ったまま提供されたから、味噌汁の中にネズミの死体があったっていうことが表沙汰になったんですけど、仮にねそれをすくった従業員が、あ、ネズミが入っているってことに気づいて、これを提供したら絶対問題になるぞと思ってその死体を排除して、要するにお客のお椀からねこうすくい出してこうネズミが入ってない状態にして提供していたとしたら、お客はそのお椀にネズミが入っていたっていうことも知らなかったはずですよね。実際多分ですけどもね、これまでにもその店では、あるいはその他のお店でもね、味噌汁の中にとか、あるいは牛丼の具の中にネズミが入っていたってことはあったんじゃないかなと思うんです。ただそれが表沙汰にならなかっただけで、きっと何回もそんなことはあったんじゃないかなと思うんですよね。あるいは毎日あるかもしれません。本当にたまたまね、その時はネズミ入り味噌汁が客に提供されたから事実が発覚したというだけで、そうじゃなければね、今でもその店ではそれが混入した時と同じ衛生管理で牛丼とか味噌汁が作られていたんじゃないかなと思うわけです。ネズミが入っていたってことは、つまり厨房にたくさんネズミがいるっていう環境なんだろうと思いますしね。そんなわけでちょっと聞いてください。飲食店で提供されるものがね、どんな衛生管理でどんな材料で作られているかなんてことは客には分かりませんよね。まあ、そういう意味でね、僕は飲食店で提供される食事っていうのは、まあ、基本的には汚くても仕方ないっていう気持ちで食べてるんです。知らぬが仏で食べるようなものだと思ってるわけですね。僕がまだ子供だった頃ね、父が営業前のスナックに仕事で行った時に、氷屋がスナックの床を引きずりながら氷を運んでいるのを見たんだそうです。でその氷っていうのは客に提供する水割りなんかに入れる氷ですね。できっとどこのスナックでもそういう感じで氷運んでるんだろうと思うと、スナックとか居酒屋の酒っていうのは汚いものなんだなっていう風に思ったっていう話をしてたんですね。僕はねそんなもんだっていう風に思っていましたし、そう考えると高い金を出して汚い酒を飲まされるスナックとか居酒屋って、まあ、地獄みたいなところだなと思ったんですよね。よくね、店がちょっと汚いぐらいの方が食事はうまいとか言う人いますけど、どう考えたって店が汚ければ、まあ、厨房だって汚いはずですし、そういう汚い環境でも気にならない店主とかね、スタッフが働いてる店の衛生管理なんかいいはずがないんですよ。というわけで僕はね、飲食店っていうのはまあ基本的には汚いものだと思ってますし、飲食店で提供される食事っていうのはもう汚いものだと思いますけども、でもね、まあ、背に腹は変えられないじゃないですけど、知らぬが仏で食べるべきものなんじゃないかなというふうに思ってるわけです。飲食店でさえそうなんですからね、さらに配達員っていう別の人間が間に入る Uber Eats なんか、フードデリバリーなんかね、絶対汚いと思ってるわけです。なのでどれだけ面倒くさくたって Uber Eats でいいんじゃないっていうことにはならないんですよね、僕の場合。以上、ちょっと聞いてよのコーナーでした。
言ってしまった一言、言えなかった一言。
ここからは言ってしまった一言、言えなかった一言と題してお送りします。誰の人生にもあの時あんなこと言うべきじゃなかったなと思う一言、あの時ああ言っとけばよかったなと思う一言あると思います。僕もたくさんあります。そんな言ってしまった一言や言えなかった一言をここで言うと、そういうコーナーです。僕のところにもね、たまにどう考えたってこれ詐欺だよなと思うようなメッセージとか電話っていうのが来るわけですけど、基本的に僕はね、そういうものは全部詐欺だと思っていますから、ほとんどの場合は相手もしません。 Facebook なんかでね、書き込みをコメントでこう勧誘してっていうこともよくありますし、直接的にこう〇〇の可能性があるなんて言って脅してくるメールもありますよね。この間電話でね、しかもちゃんとこちらの名前まで把握して電話してきた周到な詐欺電話があったんですけど、もちろん僕はね、相手の言うことの矛盾点っていうか、そもそも警察がこんな風に電話かけてくるわけがないでしょっていうことを指摘して、さらにお前が言うことがもしも事実だったらこっちは被害者だろうって指摘したんですけど、そう指摘したらね、勝手に切られちゃいましたね。もうちょっと遊んでからね、こう苛立たせてからもう切りたかったんですけどもね、という感じの僕なんですけどもね、どうも世間ではロマンス詐欺っていうのがかなり流行っているみたいで、結構な額のね金額を騙し取られる人もいるみたいですよね。ロマンス詐欺っていうのはインターネットで相手と接触して甘い言葉を囁いて、自分はあなたに好意があるっていうことを匂わせて相手をその気にさせて金銭を騙し取るって、そういう手口の詐欺ですよね。僕ね、よく知りもしないインターネットの相手なんかに好意を持つはずがないって最初から思いますし、そもそもそういう詐欺が流行っているって話も聞いてますから、もしもそんな話が自分に来たら、あ、これ詐欺だなと思うんですよ。まあ思うはずと言っときましょうかね。だって僕は今までね、ロマンス詐欺的な詐欺メッセージっていうのはもらったことがなくって、だから経験がないんですよね。なんでどうしてそんなのに引っかかってしまうのかなという疑問もありましたし、第一、そんなにも皆さんその手の詐欺メッセージを受け取っているのかなっていう疑問もあったんですよね。まあそれでふと思ったんですけど、例えば僕ね、これまでに受けた友達申請のうち、この人怪しいなと思う人はみんな拒否してきたんですよね。つまり相手がロマンス詐欺を仕掛けようと思ったって、その窓口を閉ざしてしまっているわけですから、ロマンス詐欺のお誘いも来ないと、そういうことですね。というわけで、まあ、実際にロマンス詐欺っていうのはどうやって始まってどう進行していくのかなってちょっと気になったので、友達申請の中からね、怪しげな人を許可してどうなっていくのか見てみることにしました。怪しげな人をね、友達にしたらですね、割とすぐにメッセージが届きましたので、やり取りしてみることにしたんですけど、まずはね、敵がどういうプロフィールを公表しているのかちょっと調べとかないとなと思って見たんです。するとね、どうやら相手は台湾で実業家として活躍している女性ということみたいで、公開してある動画の中にはね、ポルシェを運転しているものがあったんです。ハンドルの真ん中にポルシェのマークがついていたので、まあそう判断したわけなんですけど、つまり自分は金銭的に余裕のある生活をしている人ですよっていうことをアピールしてるんでしょうね。まあ、本当にそれがね、その人の自分の動画なのかどうかは分かりませんけどもね。ですから僕はね、ドライブが趣味なんですかって聞くと、相手は運転が好きでいろんな車を持っていますって言うんで、僕は、あ、僕も車大好きなんですけど、どんな車所有されてますかって聞くとですね、相手はマセラティとアウディですって答えてきたので、僕ね、え、ポルシェじゃないんですかって聞くと、相手は、あ、ポルシェも持っていますって答えてきたんですけど、明らかに怪しいですよね。とりあえず僕はそれは流して、マセラティといえば僕グランツーリスも持ってますけども、あなたのモデルどんなのですかって聞くと、かなり過激なモデルだって返事が返ってきましたから、え、女性でその車とはすごいですね、ほぼレーシングカーみたいな車ですよって答えると、相手は LINE でお話ししませんかというふうに誘ってきたんです。いや別に LINE じゃなくたって今の通信手段で十分やり取りできるのに、なんでわざわざ LINE を指定するのかなと思ったんですけど、多分ですけどもね、これあの LINE で詐欺をするためのマニュアルっていうものができてるのかなと思いますね。そこで僕がね、すみません、 LINE はやってませんからこれで終わりですね、さようならと言うと、相手からの連絡は一切なくなりました。いや本当にやり取りしたい相手だったらね、どんな通信手段だってやり続けるはずなんですけど、詐欺犯にはやっぱりそれは使ってないっていうのが一番いいみたいですね。ロマンス詐欺っていうのはこうやってやるんだってことが分かったので、まあ、いい経験だったと思います。言ってしまった一言、言えなかった一言のコーナーでした。
コミュニケーション。
お届けしてきましたシンコペーションコミュニケーションですけど、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。前半ご紹介できなかったメッセージ、ここで紹介したいと思います。今回はああ勘違いというテーマで、勘違いについてメッセージいただきました。まずはカンナさんからありがとうございます。ああ勘違い、八木さんこんばんは。こんばんは。アニメとか小説とか映画のキャラクターのウサギはだいたい人参が大好物ということになっていますけど、実際には人参はあんまりウサギは好きじゃないんだそうですね。私はウサギは人参が大好きだったと思っていましたので、学校で飼育していたウサギに時々人参をあげたりしていたんですが、本当はあのウサギそんなに嬉しくなかったんだろうなと思うと少し残念ですよね。ウサギは人参が好きという勘違いは多くの人がしていると思いますけど、ウサギは人参を食べ過ぎると消化不良を起こすそうですので、このことをもっと多くの人が知った方がいいんじゃないかなと思っています、というメッセージです。ありがとうございます。いや、僕ね、子供の頃にウサギ飼っていて、その当時もね、ウサギは人参が好きっていうのがまあ通説になっていたんですけど、実際の話ね、ウサギを飼うっていうことになった時に、ウサギには葉っぱとか、葉物野菜をあげた方がよくって、人参なんかの根菜類はやらない方がいいよっていうことは言われたことがあるんですね。物語の中のウサギはね、人参が大好物ってことが多いんですけど、現実世界のウサギは全くそんなことはなくって、むしろ人参は苦手っていうことを聞いて、ああそうなんだって思いましたね。多分ね、ウサギを実際に飼ったことがない人はウサギは人参が大好きなんだと思っていて、ウサギは人参を食べさせるのがいいと思ってるのかもしれないんですけど、本当はね、メッセージにも書いてくれた通り、ウサギに人参を食べ過ぎさせてしまうと消化不良を起こしてしまうので、あんまり食べさせちゃいけないんですよね。絶対食べさせちゃいけないってことはないんですけど、たくさんあげちゃいけないんです。というわけで、僕小学生の頃ね、学校から帰る道すがら、ウサギが好きな葉っぱをね、よく取って帰ってきましたね。本当にその辺に生えてる雑草なんですけど、ウサギは草食動物で、野生のウサギはね、そういうものを食べてるわけですから、多分体に合ってるんでしょうね。いや本当にね、どこにでもあるような雑草なんですけど、持って帰って食べさせてあげるとね、もう本当に喜んでバリバリ食べてましたからね。ところで、どうしてウサギは人参が好きっていう勘違いが広まったかっていうとね、実はこれ、あの童話のピーターラビットが人参が好きだっていう設定になってるからですよね。世界中で愛されている物語ですし、多くの人が読んでいますからね、ピーターが人参が好きっていう設定が、ウサギは人参が好きっていう認識で世界中に広まってしまって、その後の物語に出てくるウサギのキャラクターもみんな人参が好きっていう設定になってしまったんじゃないかなと僕は思っています。で、ちなみに人参でね、ウサギが一番好きな部分はどこかっていうと葉っぱなんです。カンナさんからでした。ありがとうございました。そしてパワフルネームさんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。子供の頃のことですけど、電車の途中下車というのは走っている電車から降りる、つまり飛び降りるということなんだと思っていました。映画のシーンなんかでそういうのがありますので、ああいうことが日常的に行われているんだと本気で思っていたんですね。あとこれは多くの人が一度くらいは勘違いしたことあると思いますけど、東名高速というのは透き通った高速道路、無色透明の高速道路なんだと思っていたということです、というメッセージです。ありがとうございます。もしもね、途中下車というものがメッセージにも書いてくれたようなものだったとしたら、丸々で途中下車っていうのは本当に命がけのアクションになっちゃいますよね。アクション映画には本当によく出てくるね、列車から飛び降りるっていう行為ですけど、現実的にはそんなことすれば命の保証はないですからね。保証はないっていうか、大抵死んじゃいますよね。でも言葉を知らない子供にとってね、途中下車っていうのは走る列車から飛び降りる行為と勘違いしても、これは仕方がないかもしれませんね。何しろ途中というのは本来はね、目的地に着く前の駅でっていうことなんですけど、それを駅に着く前でと考えてしまっても、これ仕方ないですよね。しかも今も言った通りね、漫画とか映画の世界では列車から飛び降りるっていうのは結構頻繁に出てくる行為で、そこまで特別な行為でもないように思ってしまいますし、案外多くの人がそうやって列車を降りているんだと思ってしまっても、これ仕方ないかもしれませんね。それに東南アジアとかアフリカとかね、中南米なんかの国ではね、日本みたいな速い速度じゃなくって、かなりゆっくりとした列車もいっぱいあって、そういう列車にね、飛び乗ったり飛び降りたりするっていうのをテレビのドキュメンタリー番組なんかで見ることもありますからね。考えてみると、あれこそが途中下車の究極系かもしれませんね。それから東名高速はね、無色透明な高速道路だってイメージ、僕も小さい頃持っていて、それは本当に勘違いだったわけですけど、それもきっとね、 SF 映画とかアニメなんかに出てくるその透明なチューブみたいな道路っていうのを、このテレビとかで見ていて、ああいうものが実際にあるんだと思ってしまっていたからかもしれませんね。そういえば今はね、大阪・関西万博が開催中なんですけど、 本当はね空飛ぶ車が実用化されるはずだったんですが、結局デモ飛行でも故障してしまってデモも中止になってしまいましたし、なんだか少し残念な感じがしますよね。昔ね、未来はこうなってると思っていたことのほとんどがそうはならなかったわけなんですけど、まあ、考えもしなかったようなことっていうのはこう、そんな技術はね実用化されていたりとかしますから、まあ、どっちがいいのかよく分かりませんけどもね。パワフルネームさんからでした。ありがとうございました。そして本日最後はアスカさんからありがとうございます。ああ勘違い、ヤギさんこんにちは。こんにちは。私は以前外国で事故や災害が起きた時に被害者の中に日本人はいませんでしたと伝えるのがなんだかすごく嫌でした。その言葉を聞くとなんだか日本人以外の人種の人だったら被害に遭ってもいいみたいな感じがしてしまってすごく不愉快だったんですけど、本当はこの言葉はその国に家族やお友達がいる人たちが外務省に問い合わせするのを控えてもらうためだったんですよね。ニュースで日本人の被害者はいませんと伝えれば関係する人たちは一応安心しますから、そのために行っている言葉だと分かってちゃんと理由があるんだなと思いましたというメッセージです。ありがとうございます。昔あるバンドの楽曲でね、日本人はいませんでした、いませんでしたというね、このテレビのニュースを批判するような歌詞の歌があったんですよ。その楽曲をご存知かどうかは分かりませんけど、きっとその歌を聞いた多くの人たちはニュースは冷たいものだっていう印象を持ったんじゃないかなと思います。でも実際にはあのね、日本人はいませんでしたっていう表現はあなたが心配しているご家族とかご友人はおそらく犠牲者の中には含まれていませんから安心してくださいっていう思いやりがあると思うんですよね。もちろん大災害とか大事故が起きたっていうこと自体はねとっても不幸なことだと思いますけど、そんな時に何万人というこの赤の他人が死んでしまったっていうことよりも自分の大切な誰かが無事かどうかっていうことの方がよっぽど気にかかるっていうのがこれ人間だと思います。いや本当にね、誰が死んだって良くないわけですけど、でも見ず知らずの人がね亡くなるっていうことと自分の大切な誰かが亡くなるっていうことではね、本当に比較にならないと思うんですよね。ですから外国で何かそういうことが起きるとその地域にいる人の家族とか友人とか知人なんかは心配になって外務省に問い合わせをしてしまうわけですよね。自分の大切なあの人は被害に遭っていませんかっていうことなんですけど、いやもちろんその気持ちはよくわかるんですけど、でもそういう人はね本当に山ほどいますから、日本中から問い合わせの電話が殺到してしまうわけですよね。でそうなると外務省がパンクしてしまいますから、テレビのニュースで日本人はいませんでしたと言っておけばそうした人たちはひとまずは安心しますからね、で問い合わせしないと。そんなわけでね、あの日本人はいませんでしたっていう言葉はその言葉を聞いただけだと日本人以外の人種の人だったらいいのかという批判の的になりそうな言葉なんですけど、まあ、そういう事情があるんだって分かれば、まあ、それが正しいことなんだって分かると思います。でもそれでもやっぱり批判する人はいるんだろうなとは思いますけどもね。アスカさんからでした。ありがとうございました。さて今回はああ勘違いというテーマで勘違いについてメッセージをいただきました。で僕ね、勘違いしていたことといえばジュディ・オングさんの名曲見せられての歌詞は本当に長い間勘違いしてましたね。僕実際にはね原曲をそう知らなくって、友人がカラオケで歌うのを聞いていただけぐらいだったんですけど、そのサビの部分の歌詞ね、 Wind is blowing from Asia だと思っていて、つまりアジアから吹く風だと思っていたんですよね。である日ね、実際にジュディ・オングさんが歌ってるのを聞いてみたらエイジアンと言っていたので、ああエイジアンってことはアジア人かと思ったんですね。でね、歌詞をよく見てみたらアジア人のエイジアンじゃなくてエーゲ海の方のエイジアンだったんですね。アジア人の方の綴りは ASAIN で、エーゲ海の方の綴りは AEGEAN なんですけど、テレビに表示されていた歌詞はねエーゲ海の方のエイジアンでした。なんとなくですけどもね、このアジア人から風が吹くってのもなかなか詩的だなと思ったわけですけど、実際にはエーゲ海から吹く風だったわけで、なんていうか、あ、割とちゃんとした歌詞だったんだなっていうことを思いましたね。まあちゃんとしたっていうか結構普通だったんだなと思ったっていうことなんですけど、ちなみに通常英語ではねエーゲ海のことはエイジアンシーって言いますけども、まあ、歌詞ではそのシー、つまり海っていう部分が省略されているっていうことなんですね。あとね、歌詞の勘違いというとサンタが街にやってくるっていうクリスマスソングの歌詞の英語の部分でサンタクロース is coming to town っていう部分の歌詞ね、子供の頃サンタクロース is coming to town だと思ってましたね。サンタクロースはソリに乗って街に来るわけだし、そのソリを引っ張ってるのはトナカイだから苦労してるのはトナカイで、サンタクロースは確かに苦労もせずに街にやってくるんだなっていう風にね変に納得してましたね。 まあ、そういうのはきっとね誰にでもあることだと思いますし、歌って基本的には耳で聞くものですから、まあ、勘違いも起きやすいですよね。さて残り時間も少なくなってきましたので次回の番組のお話です。次回は5月30日ですね。5月30日はベニー・グッドマンの誕生日です。ベニー・グッドマンといえばね、あのシングシングシングで有名なんですけど、僕の中でシングシングシングってね、昔関西地方で放送されていたテレビショッピングの曲っていうイメージが強いんですよね。お申し込みは0120っていう歌詞が付けられていたんですけど、いまだにシングシングシングを聞くとね、あの歌がね頭に浮かんでしまうんです。というわけで次回は007色というテーマで、何かの曲を聞くと思い出すことについてメッセージください。あのメロディーを聞くとこんなことが頭に浮かぶっていうことね、きっと皆さんあると思います。著作権切れになっているクラシックとかジャズの曲ってね、本当にいろんなところで使われていますからね。あなたのメッセージお待ちしています。というところでそろそろお時間です。それでは今回も聞いてくださいまして、またたくさんのメッセージもいただきまして本当にどうもありがとうございました。何か一つでもあなたの心に残る話できていたらなと思っています。シンコペーションコミュニケーション、お相手は柳生慎也でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。